皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンホイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月17日にミンホイネットで発表された高齢の同宗がもっと連行することについてという内容です。それではお聞きください。高齢の同宗がもっと連行することについて。文、中国河南省のダーファー弟子。私は80歳です。1997年5月にダーファーを得てから、すでに27年修練を続けています。修練する前は、偏頭痛、アレルギー性鼻炎、慢性腸炎、足の痛みやむくみ、そして体には、大きな畑ができていました。しかし修練をした後、これらの病気はすべて消えてしまい、病気がない軽やかな体になりました。ダーファーを修練して27年、一度も薬を飲んだことはなく、体はずっと健康で病気になることはありませんでした。老眼さえも治り、眼鏡を外しました。一般の人より若く見えます。ある人は私に、60歳ですかと聞き、またある人は、70歳ですかと聞きます。私は、80歳を過ぎていますと言うと、そんなふうには見えないと言われます。しかし、私は自分のことをよく知っており、老化の兆候もあります。ミンホイネットで5月7日に掲載された、高齢の学習者が、ファルンゴンの修練を強化する方法について少し理解という記事を読み同感しました。高齢の同宗には天命を超える年齢の問題が確かにあります。ミンホイネットで報道されているように、旧勢力に利用され、病号で肉体を奪われた同宗の多くは高齢のダーファー弟子です。迫害で死亡した例を除く、高齢の同宗は中年や若い同宗よりもいかにして自分の体を神の体に早く転化させるかを考えなければなりません。健康な身体を保ち、師父に従って修練の全過程を完了し、師父に従って法が人間界を正して天国の世界へ戻ることを目指します。高齢の同宗が通常通りの修練でそれが可能でしょうか。もちろん、精進には多くの側面があります。三つのことをしっかりと行い、より多くの人を救い、より多く学法し、より多く連行し、常に神聖を治め、より多く少年を発することは、すべての真のダーファー弟子が行わなければならないことです。そして、それを実行しなければなりません。しかし、高齢のダーファー弟子には、確かに老化現象があります。師父は、ジャンファールンの中で、しかし、ここに基準が一つあります。定められた天寿を超えた、延長された生命は、すべて連行するために与えられたものであり、間違った考えが浮かんだだけで、命の危険を招くことがあります。というのは、あなたの生命の過程はとっくに終わっているからです。世間法の修練を終えて、この制御を受けなくなれば話は別です。その時になれば全く別の状態になるのです。とおっしゃっています。今、私たち高齢の同宗は天命を超えているのでしょうか。世間法を超えて修練しているのでしょうか。私たちにはわかりません。高齢の同宗の中には、病後が絶えず現れ、老化現象が進んでいる人もいます。それは私たちに警鐘を鳴らしているのでしょうか。これほど優れた5つの工法をもっと連行すべきです。2024年5月19日から 私も連行の時間を増やしました。夕食後の7時半から1時間正行を行い、その後4つの動向を2時間半行っています。10時に少年を発してから寝て、3時間ほど寝ます。夜中の2時に起床し、2時間座禅を行い、その後4つの動向を3時間半行い、5時過ぎに少年を発します。6時の少年を発した後、30分ほど休んでから学法を始めます。元気いっぱいで少しも眠くありません。4ヶ月以上この生活を続けていますが、体と心性に予想以上の変化が現れました。ここ数年、私はすでに座禅の時間を増やしており、毎日2時間座禅を行い、その後、動向を3時間半行っていました。体調は良好でしたが、依然として老化現象がありました。例えば、長時間学法すると目がかすんで文字が見えなくなり、少し休まなければならず、半日の間に2回休憩する必要がありました。しかし、今はその現象がなくなり、半日学法しても文字がますますはっきり見えます。以前は聴力が少し低下していましたが、今ではほぼ正常です。また、以前は右足のふくらはぎと左足の太ももが痛み、第4項後方を行う際にしゃがむのが難しく、最初の3回は手で体を支えてゆっくりしゃがまなければなりませんでしたが、今では足の痛みもなくなり、正常に連行ができています。歩くときも力がみなぎり、連行中も安定して立っており、もう揺れることはありません。体調は明らかに改善されました。連行の時間を増やしてから、心性も向上しました。寝る時間が遅く、起きる時間が早いので、少し苦しくて疲れると感じますが、私は主婦のご苦労を思い浮かべました。主婦は代休を救い、天保を正し、交尾を救うために宇宙が壊れ始めた初期から神々を率いて法外の外、無心の地である三外を創造されました。その時間はどれほど長く、どれほど大変だったことでしょう。主婦は宇宙のすべての衆生を救うために、幾層もの天を降り、多くの転生を繰り返し、衆生との縁を結び、文化を築くなどなど、どれほどの難事でしょう。主婦は弟子を救うために、私たちを地獄から引き上げ、洗い清め、ダーバを授け、修練の道を歩ませ、常に私たちを見守り、業を消し、私たちの症状せぜの業災を代わりに背負い、並行させてくださっています。これほどの偉業を主婦は成し遂げておられるのです。考えれば考えるほど、主婦の偉大さ、ダーファーの偉大さがわかります。さらに、法を正す時期の修練の20年以上の道のりを振り返りましょう。多くのダーファー弟子が法を守り、ダーファーを実証し、衆生を救うために強制連行され、判決を受け、刑務所に入れられ迫害されて命を落としました。修練はまさに困難です。私たち自身の修練の道も振り返ってみてください。1999年7月20日から今日まで、人、地の試練を乗り越えてきました。私個人に関して言えば、4回にわたり不法に家宅捜索を受け、2回拘置所に入れられ、現在は真相資料を配布したために不法に2年の刑を言い渡され、管外執行を受け、2万元の罰金を強要され、毎日監視されています。大きな困難を乗り越えてきたのですから、今最後の段階で体の健康問題で失敗するわけにはいきません。私は高齢の同宗が連行時間を少し増やすことは健康を保つ上で必要であり、また可能だと感じます。少し苦しくても、少し疲れても、それは大したことではありません。何千年もの間、私たちはこの瞬間を待ってきたのです。それは、主婦と共に家に帰るためです。 これが私の現時点での認識です。法に合わない点があれば、どうか慈悲を持ってご指摘ください。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト、jp.minhoi.org まで。それでは、今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。